5月19日月曜日のニュースをソウルからお伝えします。まずこの時間の主な項目です。来月3日の大統領選挙に出馬した候補者らが経済分野をテーマに18日に行われた初のテレビ討論会で激しい攻防を繰り広げました。大手製パングループの工場で作業員が機械に巻き込まれて死亡する事故が発生しました。このグループの工場で作業員が亡くなるのは3度目です。韓国の通信大手 SK テレコムがサイバー攻撃を受け、加入者全員の uSIM カードの情報が流出した可能性が提起されました。今日はこうしたニュースを中心にお伝えします。大統領選挙に出馬した候補者らが経済分野をテーマに行われた初のテレビ討論会で激しい攻防を繰り広げました。革新系の最大野党共に民主党のイ・ジェミョン前代表は AI 人工知能など先端産業を基盤に公正な成長のチャンスを作ると述べたのに対し、保守系与党国民の力のキム・ムンス前雇用労働部長官は企業が雇用を創出できるよう規制を全面撤廃すると強調しました。また保守系の改革新党のイ・ジュンソク元代表は中国に対抗するため科学技術を軸にした実用的な政策で韓国の未来競争力を高めると訴えました。労働分野ではイ・ジェミョン前代表が労働者のストライキに対する企業側の損害賠償請求を制限する労働権の保護を強調したのに対し、キム・ムンス前長官は企業活動を萎縮させる恐れがあるとして反対しました。週休 2.5 日制についてもイ・ジェミョン前代表は賛成する立場を示し、労働の柔軟性を高める制度の導入が必要だと述べましたが、キム・ムンス前長官は企業の生産性低下につながるとして懸念を表明しました。大統領候補らによるテレビ討論会はあと2回行われます。ユン・ソンニョル前大統領が保守系与党国民の力を離党することを発表しました。ユン前大統領は17日今日国民の力を離れると SNS に投稿し、大統領選挙の勝利と自由民主主義を守るための最善の道だと述べて、与党国民の力を離党すると表明しました。また国民の力の大統領候補キム・ムンス前雇用労働部長官への支援を呼びかけました。国民の力ではユン前大統領が非常戒厳を宣言したことに否定的な人が多い無党派層を取り込むためにはユン前大統領との関係を断つべきとの声が出ていて、党の幹部がユン前大統領に離党を勧告する意向を示していました。韓国でベーカリーチェーンなどを運営する大手製パン企業グループ SPC 系列の工場で作業員が機械に巻き込まれて死亡する事故が発生しました。 SPC 系列の工場で作業員が亡くなるのはこれが3度目です。警察によりますと、19日未明の3時ごろ、ソウル郊外にある SPC 系列の工場で、50代の女性が作業中に機械に巻き込まれて死亡する事故が起きました。この女性は事故当時、製パン機械に潤滑油を塗布する作業をしていたということです。SPC グループはパリバゲットなどのパンやスイーツを展開する大手企業です。ここ数年、SPC 系列の工場で労働者が死亡する事故が発生しています。2022年には、20代の女性がソースを混ぜる機械に挟まって亡くなったほか、2023年には、50代の女性が生地ミキサーに巻き込まれて亡くなりました。利益を優先し、労働者の安全を軽視しているのではないかという批判が消費者の間で広がりました。相次ぐ事故により消費者の間で不買運動が広がったことから、 SPC グループのホー・ヨンイン会長は2023年10月に国民に謝罪し、 安全対策に3年間で1000億ウォンを投資すると発表していました。韓国の通信大手 SK テレコムがハッカーによるサイバー攻撃を受け、加入者全員の USIM カードの情報が流出した可能性が提起され、被害規模が当初の発表よりもはるかに大きいことが明らかになりました。官民合同調査団は2回目の調査結果を発表し、被害規模が先月29日の1回目の発表よりもはるかに大きいと明らかにしました。発表によりますと、今回のハッキングは2022年6月から3年という長期にわたって行われたもので、これまで明らかになっていた5台のサーバーではなく、計23台のサーバーがハッキングされていたということです。このうち一部のサーバーには端末識別番号など重要な情報が含まれているということで、当初は流出していないとされた氏名、生年月日などの個人情報も流出した可能性があるということです。
こちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです。
新しいローマ教皇に選出されたレオ14世の就任を祝うミサがバチカンで行われ、教皇は今は愛を実践すべき時というメッセージを語り、世界に平和を呼びかけました。第267代教皇となるレオ14世の就任を祝うミサは、バチカンのサンピエトロ広場で韓国時間の18日夕方から行われました。教皇は就任ミサで、私たちは依然として多くの負は、憎しみや暴力、偏見などによる傷を目にしています。今こそ愛を実践すべき時ですと述べ、平和な世界の実現を呼びかけました。この日のミサには、およそ200の国や地域から代表団や宗教指導者が参列していて、ウクライナのゼレンスキー大統領やアメリカのバンス副大統領が出席しました。韓国からはヨムスジョン枢機卿や文化体育観光部のユー・インチョン長官が参列しました。群馬県が去年、戦時中に動員された朝鮮人労働者の追悼碑を撤去したことに反対する市民らが集会を開き、撤去に対抗し、歴史を伝え続けると訴えました。群馬県前橋市で追悼碑の撤去に反対してきた市民ら90人余りが集まり、朝鮮人労働者を追悼し、献花する行事を行いました。この追悼碑は、2004年に韓日間の歴史への理解と友好を含めるために県立公園に設置したもので、植民地時代に群馬県に動員されたおよそ6000人の朝鮮人労働者を追悼するためのものです。しかし2012年の追悼式で参加者が強制連行に言及したことが問題視され、群馬県が去年1月に追悼碑の撤去を強行しました。それでも市民たちは歴史的事実を伝える活動を今後も続けていく意思を明らかにしました。北韓の金正恩国務委員長がロシアの戦勝記念日に合わせて娘の金正恩氏と平壌にあるロシア大使館を訪問したことが明らかになりました。金委員長が外交日程に娘を同行させたのは今回が初めてです。公開された映像には、金委員長がジュエ氏の手を取り、ロシア大使館に入場し、ロシア大使と握手して、頬にキスを交わす場面が映っていました。北韓メディアはジュエ氏を、最も愛するお嬢様と表現しましたが、これは過去より格上げされた呼称です。韓国統一研究院の研究委員は、最もという表現は、他の子供より優先されることを意味し、外交日程への同行は後継構図を知らせる公式なメッセージだと分析し、後継者に確実になりつつあるとの見方を示しました。韓国統一部の当局者も、すべての可能性が開かれているとしつつも、今回の外交デビューはジュエ氏が後継構図において重要な位置を占めていることを示すものだと説明しました。 KBS ワールドラジオキムユジンがお伝えしました。